気持ち高まる高松市防災ラジオ。さあ3回目の本日はハザードマップで危険な箇所を知るというテーマでお送りしていきたいと思います。本日この番組担当していただきますのは高松市危機管理課危機管理係長の松野秀弘さんです。松野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまずはですね、今回のテーマにちなんだクイズの方をねしていきたいと思います。ですので松野さん、まずは問題の方お願いできますか。
はい、本日のテーマはハザードマップで危険な箇所を知るということで、テーマにちなんだクイズをしたいと思います。
はい、
大雨などの影響で水害により避難指示などの避難情報が出されたとき、取るべき避難行動はどれでしょうか。次の3つのうち1つが正解になります。1、必ず避難所へ行く、
うん、
2、自宅が安全なら必ずしも避難所に行く必要はない、3、避難所に人が集まると密になるため必ず自宅に留まる。
はい、さあ今回のクイズなんですけども、取るべき避難行動どれでしょうということですけども、1番が必ず避難所に行く、2番が自宅が安全であれば必ずしも避難所に行く必要はない、3番避難所に人が集まると密になるため必ず自宅に留まる。さあまずは皆さん基本的なクイズになります。何番でしょうか、お考えいただければと思います。では松本さん答えの方お願いいたします。
はい、それでは答えを発表します。答えは2番です。はい、2番の自宅が安全なら必ずしも避難所に行く必要はないです。
はい、まあ、あの報道なんかではですね、避難所への避難をということをよく聞きますけども、必ずしも行くっていう必要はないということなんですね。自分のいる場所によって避難の必要があるかどうかっていうのをちゃんと取捨選択っていうのをしていくっていう必要があるんですね。
はい、そうですね、ご自宅の危険性がない場合や低い場合は、どれくらい水に浸かるかっていうのを予想している浸水想定等に応じて自宅の2階以上への避難も有効になります。
はい、
ただし自宅が危険な場合は躊躇せずに避難所などに避難するようにしてください。
ただ実際こういった避難が必要かどうかの判断ってなかなか難しいと思うんですよね。自宅がこう危険かどうかっていうものは分かるものなんですか。
そうですね、あの浸水想定など災害時の危険性は、ハザードマップで確認することができます。今日はいざという時の避難行動につながるハザードマップについてどのようなものなのか、またどうやって使えばいいのかなどをお伝えしようと思います。
はい、というわけで意外に皆さんも知ってる方は知っている、でも知らない方は知らない、このハザードマップなどについて今日はお伝えしていきたいと思います。松野さん改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日は危機管理課危機管理係長の松野さんにお話を伺っていきます。さて松野さん、今日のテーマでもありますけれども、ハザードマップ、そもそもこのハザードマップというものはどういったものなんですか。
はい、ハザードマップは、各種災害が起こった際の危険度予測図と避難所などの防災施設を地図に記載したものになります。
まあ、基本的な質問になりますけど、このハザードマップどういう時にどうやって使うものなんですか。
そうですね、まずは普段からお家や職場、あとまあお子さんがいらっしゃる方、お子さんが通う学校までの通学路、
はい、
などで、日常生活の場所が危険な箇所に含まれていないかをハザードマップで確認していただいて、危険な箇所に含まれていた場合はどこに避難するのかを決めておくことが大事です。
はい、
そういうのに使ってもらえたらいいと思います。その際に近くの避難所までの避難経路を決めてもらったり、実際避難所まで歩いてみて避難経路にある、側溝であったりブロック塀とか暴風とかで木が倒れてきそうなところとか、
はいはいはい、
そういう危険な箇所を把握しておくことも重要になってきます。
はい、
どのタイミングで逃げるのか、家族の連絡手段はどうするのかなどもその際に話し合って決めておけばなおいいと思います。
うん、では実際にこのハザードマップの危険な箇所っていうところに自宅が含まれていた場合っていうのはもう避難所に避難した方がいいんですか。
はい、危険な箇所に含まれていたからといって必ずしも避難所に避難する必要はありません。避難っていう文字は、
はい、
まあ 呼んでそのまんまなんですけれども、はい、難を逃れるっていうことであって、自宅が安全であれば無理に避難所に行く必要はありません。
はい、
例えば、ハザードマップの内容をご確認いただいて、お家がまあ浸水の深さ、50センチ未満、要は50センチまで水に浸かるかもしれませんよっていうところにお家が建ってた場合ですけれども、はい、自宅が2階建てで、自宅のその2階に避難してもらう、
うん、
在宅避難といった方法も有効になってきます。
これはあの冒頭のクイズでも、ね、あったように、本当にケースバイケースという感じで、まあ、あくまで目安にしていただくっていう感じなんですかね。
そうですね、
はいはい、じゃあこの高松市が発行しているハザードマップって何種類かあったりするんですか。
そうですね、紙媒体では高松防災マップっていうのと、洪水ハザードマップ、
はい、
あとホームページには高松防災マップと洪水ハザードマップに加えて土砂災害のハザードマップを掲載しております。
はい、
また、私のいる危機管理課ではないんですけれども、土地改良課っていうところの方では、うん、ため池のハザードマップを作成してホームページに掲載しています。
あ、では知らないだけで結構ハザードマップというのは種類があるもんなんですね。
そうですね。
じゃあこのハザードマップを作成するにあたっての根拠っていうのと、まあ、一体どこが作ってるのかっていうのは。
はい、水防法っていう法律に基づいて、はい、洪水ハザードマップを土砂災害防止法、正式名称でいうと土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて土砂災害ハザードマップを作成しています。各種災害の危険予測については、それぞれの法律に基づいた考え方で香川県が作成公表して、ハザードマップは市町が作成することと法律に記載されています。
はい、
また高松防災マップに記載されている南海トラフ地震最大クラスが発生した際の津波被害予測については、平成25年から平成26年にかけて香川県が作成公表した香川県地震津波被害想定をもとに高松市が作成したものになります。
まあ、これまでの話ですと、まあ、津波ですとか洪水ですとか土砂災害とか、まあ、こういった報道などでもよく聞く、まあ、ハザードマップっていうのがあるということは分かったんですけども、この津波ですとか洪水土砂災害以外にも災害に応じたハザードマップっていうのはあるんですか。
そうですね、実はあるんですけれども、はい、水防法では洪水のほかに高潮、あと内水、要は雨水でこう下水とかからこう、
はいはいはいはい、
出てきたような、についてもハザードマップを作成することになっております。
はい、
で高潮については令和3年度に香川県から高潮浸水想定区域図が作成公表されました。でそのことから今後高松市においても高潮のハザードマップを作成する予定にしております。
なるほど。
はい、内水のハザードマップについては、
はい、
降雨の際に下水道など排水施設で処理できなくなった、雨水による冠水等の災害のことなんですけれども、現在高松市では雨水出水の浸水想定区域作成に向けて関係課において検討が進められているところです。
はい、まあ、しかし松野さん、こういった、ね、環境っていうのもやっぱりその年数が経っていくと変わっていくものじゃないですか。
はい、
最新の情報っていうのを掲載しないといけないと思うんですけど、内容っていうのをこういったものを更新したり見直す予定っていうのはあるんですか。
はい、土砂災害については香川県が随時危険箇所の見直しを行っています。洪水浸水想定区域については水防法に基づく洪水予報河川、水位周知河川において作成されることになっており、これからも香川県が適宜追加見直し等を行うと聞いております。
なるほど。
なお現在洪水ハザードマップに、掲載している江東川、本津川、新川、春日川以外に、三木町から前田地区を経由し新川に合流する吉田川についても昨年、香川県から洪水浸水想定区域が作成公表されました。
はい、
高潮と同様に吉田川についても今後高松市でハザードマップを作成することになっております。
じゃあこの最新のハザードマップができるまでっていうのがやっぱりタイムラグっていうのは出てくると思うんですけど、この浸水想定区域図っていうのを最新のものを見る方法っていうのはあるんですか。
はい、あります。浸水想定区域図は作成している香川県河川砂防課
はい
のホームページで、高潮、まあ、先ほど言いました高潮とか吉田川の浸水想定区域図を確認することができます。
はい、
また、香川防災ウェブポータル、いろんな浸水想定区域図であったり、
はいはい、
まあ、避難所とかも載っていたりするんですけれども、うん、そういうのが見れるあのポータルサイトがありますので、はい、そちらでも確認することができます。
では自分の今手元にあるハザードマップとこういった香川防災ウェブポータルで照らし合わせるというのも大事かもしれませんね。
そうですね、
はい、ではこのハザードマップというものなんですけども、そもそもどこで配布をされているんですか？
はい、高松市の危機管理課の他に総合センターや支所、あと出張所にも設置しております。
はい、
どなたでも無料でお取りすることができますので、
はい、
ぜひご活用ください。
はい、まあ、ただやっぱりね、この紙の媒体というものでは地図の縮尺によってはなんか自宅の位置がよくわからないなという方もいらっしゃると思うんですけども、こういった場合はどうすればいいですか？
そうですね、実際紙の媒体だと本当にちっちゃくてわかりづらい部分が結構あります。で、高松市のホームページにですね、電子版を載せてますので、はい、その電子版だとまあある程度は、拡大して閲覧することができますので、まあ、そちらをご覧になっていただくか、それか、先ほど言った香川県が運営している香川防災ウェブポータル、
うん、
こちらの方でも地図を拡大して、洪水、津波、土砂、高潮、各種災害の危険度分布のほか、地震の時の震度分布図、液状化の危険度予測図なども閲覧することができますので、そちらをまあご覧になっていただけたら、はい、良いのかなと思います。
はい、ぜひ皆さんも日頃の備えということでね、ハザードマップ、まあ、最新の情報などもウェブで見ることができますので、ぜひ皆さんもご活用いただければと思います。さあ、それでは高松防災マップについて続いてはお話を伺っていきます。松野さん、この高松防災マップというのはいつ作成されたんですか？
はい、平成26年に作成し、
はい、
平成27年に改定を行いました。
この内容っていったものはどういったものになるんですか？
はい、地震津波編と風水害編に分かれてます。
はい、
また、学習啓発ページとあと地図ページに分かれています。
うん、地震編、津波編、そして風水害編であるんですね。地震編というもの、特徴は？
はい、今後30年以内に発生する確率が70-80% と言われている南海トラフ地震に対し、香川県が平成25年から平成26年の間に公表した香川県地震津波被害想定をもとに作成しています。啓発学習ページでは第1次から第4次の香川県地震津波被害想定の中から被害予測、震度分布、最高津波水位予測図、最大クラスの津波の津波浸水想定図、ライフラインの復旧想定などを図または表を使って分かりやすく掲載しています。はい、また人的被害、建物被害を減少させるための方法であったり、地震発生から避難後までの行動マニュアルも掲載しています。
はい、
他には地震編というわけではありませんが、非常時の持ち出し袋についてや各地区における防災活動などについても掲載しているので、一度ご覧になっていただければと思います。
はい、
また地図編は地域コミュニティ別に作成し、最大クラスの津波が起きた際の津波浸水想定図を浸水深ごとに色付けし、また地滑り危険箇所などの土砂災害危険予測地域と避難所、津波避難ビルなどの防災施設などを掲載しています。
はい、松さん、ちなみにこの緊急避難場所指定場所一覧に掲載されている避難所の横にあの×が書いてるんですけど、この×印というのは何なんですか？
はい、避難所によっては災害の種類によって使用できない避難所があります。
うん、
例えば津波浸水地域にある平屋の建物などは避難所とはなり得ません。また土砂災害の危険箇所内にある避難所も避難施設とはなり得ません。ですので災害の種別ごとに使用の可否を判断し、不可の場合は避難所として開設することがありえませんので、ご注意ください。
だからこのあたりもしっかりと事前にチェックはしておかないといけないですね。
そうですね。
はい、では続いて風水害編なんですが、こちらの特徴は？
はい、学習啓発ページには風水害に備えるとして、災害の種類、避難の心得、留意事項などを掲載しています。 地図ページには平成16年台風16号と台風23号の浸水実績を、また洪水浸水想定区域と高潮浸水想定区域を掲載しております。ただしこちらの洪水浸水想定区域と高潮浸水想定区域は水防法改正前の旧想定に基づくもので、現在は見直しされておりますのでご注意ください。
はい、こちらもしっかりと、ね、防災マップを読み込んでいただいて、過去に起こった事例なども掲載されているんですよね。
はい、
ですのでそのあたりからですね、地震がどういった行動を取るのかというのも皆さんね、ぜひ事前に備えておくといいかもしれません。高松防災マップについて伺いました。では最後に洪水ハザードマップについてお話を伺っていきたいと思います。松野さん、この洪水ハザードマップはいつ作成されたんですか？
はい、令和2年に作成して、その後一部修正を行い、令和3年に修正版を公表しています。
はい、内容はどういったものになるんでしょうか？
はい、ポスターぐらいの大きさな大きな紙面で両面印刷をしております。
はい、
で片面に、高松市の西側を流れる江東川本津川編、もう片面には高松市の中心部を流れる新川春日川編を掲載しています。
はい、
地図面だけではなくて避難行動判定フローなど学習欄を設け、また二次元コードを配置し、ハザードマップからだけでは得られない情報もその場で確認できるようにしています。
なるほど、この特徴というものはどういったものになるんですか？
はい、水防法の改正により、これまでの浸水想定指定の前提が大きく変わりました。
うん、
具体的には L 版計画規模の降雨、 L2 想定しうる最大規模の降雨に基づく場合で、
はい、
計画規模、先ほどの L 版っていうのが、うん、だいたい100年に一度の降雨、
はい、
で想定最大規模がだいたい1000年に一度の降雨となっています。
うん、
また、洪水と同じく大雨が原因となる災害の一つである土砂災害の危険地域を示す土砂災害警戒区域、特別警戒区域も表示しています。
まあ、こういった風水害なんかでも1000年に一度っていう言葉よく聞きますけども、なんかあまりちょっと僕としてはピンとこないんで、なんか現実離れしてるんじゃないかなと思うんですけどもね。
はい、前提となる降雨は過去に西日本において実際に観測した雨量を元にしているようです。なので絶対にありえない降雨とは言えません。僕もちょっと気になって調べてみたんですけれども、はい、観測史上2の降雨が、高知県、
はい、
これが、1日に851ミリ、が、2011年の7月19日に降ってますね。はい、で近年災害は激甚化しており、大雨の表現として数十年に一度とか観測史上1位のような表現もありえると思います。
じゃあ本当に現実離れというよりは本当にあり得る、明日にでもあり得るっていうことなんですね。
そうですね。
でもこちらのですね、ハザードマップ広い範囲に色がついてるんですけど、まあ、1000年に一度の雨が降って洪水が発生すると、このハザードマップで色がついてる地域っていうのは浸水しちゃうっていうことなんですか？
必ずしもそうではありません。想定最大規模の意味する通り、想定しうる最悪の事態をすべて重ね合わせています。うん、例えば堤防が何らかの事象により決壊したと想定する箇所を河川の対象流域の中でいくつも設け、 A 地点が決壊した場合の浸水想定区域、 B 地点が決壊した場合の浸水想定区域、 C 地点が決壊した場合の浸水想定区域というふうに、計算し、
はい、
それらすべての箇所の浸水想定区域を重ね合わせて一つにしたものが想定最大規模の浸水想定区域図となっております。
はい、
そのため実際に決壊が起こった場合でも、決壊箇所によっては浸水をしない地域もありますし、3メートルから5メートルの浸水と表示されている箇所が実際は50センチ未満の浸水だったという場合もありえます。また逆に浸水をしないと想定されている地域でも、水の勢いや土地の形状変化、建物など障害物の状況等によっては浸水する可能性もあります。
はい、
ハザードマップは平常時の危険度を知る目安とし、実際の災害の際には行政や気象台から出される情報をご確認するようにお願いします。
はい、ではこの判例の浸水深っていうのはどういった意味があるんでしょうか。
はい、まず黄色で示している 0.5 メートル未満は女性がなんとか歩ける水位、まあ男性だと70センチ程度と言われています。うん、避難をする際に避難が困難となる場合があることを示しています。はい、次に 0.5 メートルから3メートルは床上浸水から建物1階部分が浸水することを意味しています。
はい、
平屋、居室が1階の場合には避難が必要になることを示しています。
はい、
3メートルから5メートル、5メートル以上はマンションなど堅牢な構造体でかつ3階以上の上層階でなければ避難が必要であることを示しています。あと浸水継続時間6時間以上とあるのは木造住宅の基礎が浸水による 何らかの影響を受ける時間と言われており、また長時間浸水が続く場合避難はもちろん物資の補給も困難となるため備蓄物資などの不足により長時間の自宅避難が困難な場合には避難が必要であることを示しています。最後に家屋倒壊等氾濫想定区域は河川の増水による河岸浸食、川のこう縁が削れていくような状況ですね、
はいはい、
が想定されて堅牢な建物や上層階に避難したとしても危険であることを示しています。
じゃあ全てここにも表現されているってことなんですね。
そうですね。
はい、松田さん、この L1 計画規模のハザードマップっていうのはどこで見られますか。
はい、高松市のホームページに江東川本津川編、新川春日川編の L1 計画規模のハザードマップを掲載しています。また判例の外国語対応、英語、中国語、韓国語も掲載しています。
まあ、よくねこういったもので聞かれるのが、江東川ですとか本津川、新川、春日川はハザードマップがありますよね。で、吉田川には浸水想定区域図っていうのがあるっていうことなんですけども、その他にも、まあ、この香川県高松市いろんな河川があると思うんですけども、その他の河川というのは大丈夫なんですか。
はい、水防法に基づき洪水ハザードマップを作成しており、水防法上は洪水が発生した場合に大規模な災害が発生する洪水予報河川、水位周知河川について浸水想定区域の作成が義務付けられています。はい、そのためその他の河川については浸水想定区域図は公表されていませんが、氾濫しないというわけではもちろんありません。
うん、
ですので、高松市では市内の各所に、水位計とか、カメラを設置して、
はい、
河川の水位を監視して危険が迫っている場合にはそれに応じて避難情報などを発令したりします。
うん、ではもう全てこういったものもお知らせはしてくれるっていうことなんですね。
はい、
はい、では松野さん、最後にですね、今回いろいろとお話を伺いましたけども、防災マップやハザードマップ、お問い合わせ先の方を教えていただけますか。
はい、高松防災マップ、洪水ハザードマップについては高松市の危機管理課、電話が0878392184、ため池ハザードマップについては高松市の土地改良課、電話が0878392433まで、内水雨水取水については下水道整備課、下水道計画係、電話が0878392771まで。また土砂災害警戒区域、特別警戒区域について、あと、洪水浸水想定区域図、高潮浸水想定区域図については香川県の河川砂防課、電話が0878323543、南海トラフなどの地震津波に関する香川県津波地震被害想定については香川県危機管理課、電話が0878323242、こちらまでお問い合わせいただけるといいと思います。
はい、本日のこの番組ではハザードマップについて高松市危機管理課危機管理係長の松野秀弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。